こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。今回は企業に支配されている食品の世界についてお伝えします。ケンジさん。
はい。
今のね、
うん、
普段で生活してる、まあ、食品とかいろいろ食べていて、まあ、はい、いろんな表示されてるものがあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、人工甘味料で言ったら、カロリーゼロとかね。
ありますね。カロリーゼロ。
あとは、そう、牛乳とかに、うん、まあ、脂肪分が低、低脂肪とかね。なんかいろんな表示があると思うんですけども、
はい。
実は、その表示に、
うん。
その、全く、そう、健康上にね、
うん。
意味がなくて、
うん。
まあ、マーケティングのために、なんか使われているっていう、
うん。
ことだったら、ちょっとどう思います？
まあ、そしたらやっぱり、まあ、子供の頃から食べてるわけじゃないですか、僕らはいろんなものを。
うん。
その中で一体健康になれるような食べ物を何種類食べていたのかっていう疑問が浮かんできますね、僕は。
そうですね。
うん、
で、まあ、今回のテーマはね、ちょっと人工甘味料っていうところから入っていって、
はい。
で、まあ、実はですね、まあ、ちょっとこんなこと言うと、
うん、
あ、小崎さんまた陰謀論ですかみたいなね、そういうような話になってしまうと思うんですけど、
うん、
ただね、これ、本当にその詳しくね、
うん、
今の世の中、まあ、特に今回食品に絞ってお伝えするんですけれども、
はい、
今私たちが食べているものっていうのがどのようなプロセスで安全ですっていうふ
う
に言われて、
うん、
で私たちの口に入っているのか、
うん、
これをねちょっとお伝えしたいと思うんですね。
そうですね。みんな気になってるとこじゃないですか。
うん。
うん、
で、この事実を知るとですね、
うん、
私たちのこの世の中っていうのは、もうほんとごく一部の企業に支配されているんですね。
うん、
で、私たちは何も知らずに、ね、これが問題なのかっていうことも何もわからずに、
うん、
なんかね、あ、これ健康にいいんじゃないかって言ってね、
うん、
食べてね、で、そして病気になって、で、苦しんでいるっていう、そういう状況なんですね。
なるほど。
うん。だから政府は私たちを守ってくれないし、食品会社も、あなたのことの健康なんて全く考えてないし、
うん、
で、まあ、この前回にもお伝えした通りね、製薬会社なんて、ね、私の健康なんて全く考えてないわけじゃないですか。いかに薬を売るかって。
うん、
で、今回のね、人工甘味料の話にしても、うん、まあ、いかにね、その自分たちの利益だけを考えて、
うん、
で、あたかもね、その、カロリーゼロだからダイエットにいいとかね、
うん、
そういうふうにちょっと思わされ、ている、その実態をね、
うん、
ちょっとお伝えしたいなっていうふうに思います。
いいですね。
はい。
うん、
で、テーマとして、人工甘味料ですね。
はい。
で、ケンジさん、人工甘味料って聞いて、どんなイメージあります？
一番最初にパッと思いつくのは、お砂糖とかですかね。
砂糖。
コーヒーとかに使う砂糖あるじゃないですか。
はいはいはい。
スイートンローとか。
なんかありますね。
うん。なんか、あとなんかいろいろありますよね。
まあ、一番有名なのは、アスパルテームとかね。
あ、アスパルテーム。
うん。あと、ネオテームとかね。
あ
うん。まあ、そういうものがあるんですけれども、
うん、
まあちょっとね、じゃあ、今回はね、ちょっとアスパルテームに、
うん、
なぜ、限ってね、お伝えしたいなと思うんですけど、まあなぜかっていうと、はいはい、このアスパルテームが、まあ、人工甘味料として、
うん、
まあものすごくね、
うん、
認可されてから大成功を収めた、人工甘味料なんですね、
うん。はいはい。
で、ほとんどの食品に入って、いると言っても過言ではないです。
うん、
ガムとかで 見てみると、アスパルテームっていうに入ってたり、
うん、
まあ、ダイエットコークとか。
うん、ダイエットコークね。
はい。ああいうもので、ね、カロリーゼロとかっていうね、言われているもの。で、こういうものが、その人工甘味料アスパルテームが入っているんですけれども、
はい。
まずね、ちょっとアスパルテームによる健康被害。
うん。
これちょっとお伝えしたいと思うんですけど、なぜね、アスパルテーム、あの、カロリーゼロなんだけど、あの、うん、ものすごい体にとって、あの、健康被害を及ぼすんですね。
うん。
で、まずね、これ2010年のデンマーク政府の研究機関の発表によるとですね、これ2010年ですからね、つい最近ですよね。
う
ん、
そうですね、まだ4年前ですね。
はい。うん、人工甘味料入りのソフトドリンクを、
うん、
まあ、1日4缶以上、
うん、
まあ、4缶ですね、
うん、
摂取するとですね、あの、これ女性なんですけど、早産。
うん、
早産のリスクが 78% 上昇すると。
かなり8割ですか、ほぼ。
うん。
うん、
で、まあ、あとはですね、うん、その1日2杯以上の人工甘味料入り炭酸飲料を摂取するとですね、うん、まあ、11年間で腎臓の機能が、まあ、30% 以上ですね、低下するリスク。うん、まあ、これが、まあ、倍増するっていうことですね。
うん、そうか、そうか。あれですね。あの、ほんと微妙なとこですよね。この長期間でじわじわと蝕んでいくところが、ミソですよね、
うん、
これね。
はい、うん。でね、これね、特にね、アスパルテームって、まあ、何を起こすかっていうと、あの、脳細胞、うん、まあ、特にあの神経細胞を死滅させちゃうんですね。で、ちょっとまあ、難しい専門用語になってしまうんですけども、その神経伝達物質っていう、まあ、ニューロトランスミッターっていうものがあるんですけど、こちらが増加することによって、まあ、何が起こるかっていうと、まあ、躁鬱ですよね。心の問題、まあ、心配症になったりとか、あとは頭痛が起きてしまったりとか。で、まあ、これね、当初、アスパルテームがこう認可されて、もう、このね、コカ・コーラとかのダイエットコークとか飲んで、
うん、
で、副作用、神経的な症状ですね。うん、頭痛とか、まあ、気分障害とか、あと、
うん、
精神面のね、神経症状っていうものが、まあ、うん、まあ、5000件ぐらい一気に届いたと。うん、これが FDA の方に報告されて、で、副作用で一気にその1万件ぐらい、うん、問い合わせがあったと。で、まあね、これちょっとどうやってね、アプローブされたかっていうプロセスを聞いていくと、
うん、
この起きてることがよくわかるんですけど、
はい、
まあ、とにかくちょっと何が、アスパルテームを飲むと何が起きるかっていうと、
うん、
まあこれダイエットにいいとかっていうに言うわけじゃないですか。
そうですね、うん。
でもこれ脳の神経細胞に毒が入っていくので、何が起きるかっていうと、うん、その、実は体の中に非常に重要なホルモン、
うん、
レプチンっていうのがあるんですね、
うん。
で、このレプチンっていうのが、これ食欲を抑制させるホルモンなんですけれども、
うん、
このホルモンが、効かなくなっちゃうっていう問題が起きるんですね。
うんうん、
で、だから、その、これ、レプチンっていうのはこの脂肪細胞とかにこう入っているホルモンなんですけど、
うん、
で、脂肪細胞がお腹いっぱいになると、もうレプチンが脳に対して電話をするんですよ。
うん、
で、電話して、もう脳細胞さんもうお腹いっぱいだからって、もう、うん、食べ物はいりませんみたいな感じで電話するんですよ。
うん、
でも、このアスパルテームを、飲んでしまうと、
うん、
この電話線がプチってこう切られるんですね。
ね。
で、プチって切られると、その、脂肪細胞はこうやってね、脳に対して、もうお腹いっぱいだよってこう伝えようとするんですけど、
うん、
脳からしてみたら、
うん、
その連絡が来ないわけじゃないですか。
うん、
あ、だから、まだ、ご飯足りてないんだって言って、
うん、
空腹感になっちゃうんですね。
確かに、僕はマックを食べた頃はね、ダイエットコークで一緒に食べたんですけど、量がかなり入りますね。
そう。
2個とか3個とか食べれちゃいましたもん。
うん。
ハンバーガーを。
そう。
そうか。
つまり、 この食欲抑制ホルモンが効かなくなるっていうことは、
うん、
まだ食べたい、まだ食べたいって言って、うん、で脂肪はどんどんついていくのに、でも食べたい、うん、食べたいって食べるから、結局肥満になるんですよ。
でしょうね。うん、
だどこがダイエットコークなのってことじゃないですか。
逆に太らせてんじゃないかって話ですよね。
そう。で、まあ、前回お話しした通り、糖尿病のね、うん、そのインスリン、うん、結局糖尿病っていう問題は何かって言ったら、インスリンが効かなくなるっていうね、
はいはい、
インスリンリジスタンスっていう問題が起きるんですけど、うん、結局糖尿病の原因にもなると。
うん、
で、さらに、まあ、腹痛とかですね、関節炎でリウマチが起きたり、うん、脳腫瘍ができたり、
うん、
まあ、慢性的疲労ですね、
うん、
インポ、
うん、
生理不順、記憶障害、うつ、高血圧、
うん、
などですね、様々な問題が起きると。
なるほどね。
で、このアスパルテームの研究なんですけども、
うん、
まあ、その一番今アスパルテームの、メーカーとなってはモンサントっていうね、
はいはい、
まあアメリカで非常に大きな、バイオテクノロジーの会社なんですけども、
あと、有名ですね。
はい。
うん、
まあ、当時はですね、アスパルテームを開発したのは、GD サールっていう、まあ、薬品会社だったんですけども、これが後ほど、はい、
うん、
モンサントに買収されたっていうことなんですけど、これもちょっと詳しく後で説明したいと思うんですけど、うん、
ま
あ、こちらと、あと味の素。
はい。
我があれ、味の素。
味の素さん。
はい。
うん。
ね。
うん。
MSG メーカー。
MSG、そうだね。
あそこがスポンサーした研究だと、
うん、
なんとですね、研究結果が 100%、
うん、
アスパルテーム安全ですっていうに出てるんですね。
そうか。
はい。で、逆に、この独立機関あるじゃないですか。
はい、はい。
その、もう、モンサントとかね、
うん、
味の素とか関係ない独立な研究機関ですね、
うん。
そこが研究した結果を見るとですね、なんと 92% の割合で、毒性を指摘していると。
うん。確実ってことですね、ほぼね。
でさらに、この残り 8% じゃ何なんだっていうことなんですけども、うん、この残り 8% が毒性指摘してないっていうことなんですけど、
うん、
この残り 8% はどこによって研究されたかっていうと、これからお話しするね、
うん、
FDA。これはね、アメリカ食品、ごめんなさい、アメリカ医薬食品局っていうところがあるんですけども、
うん、
そちらの研究によって、まあ、安全であるっていうふうに言ってるんですね。
そっか。FDA、まあ FDA はもうね、僕らアメリカに住んでるとはもうすごくね、
はい、
身近な存在ですけど。
ですけどね。で、これちょっとまあ今後ね、この後ちょっと FDA がどういう機関なのかっていうことを説明するんですけど、
はい、
まあとにかく FDA っていうのはまあ企業側のところについているので、
うん、
結局。その第三者機関、独立機関がやった研究では 100% 毒性がありますっていうふうに言ってるようなもんなんですね。
そうですね。
で、こんな危険なものが、ちょっとなんでね、認可されたかっていう、
うん、
このね、ちょっと歴史を追うと、
うん、
今の社会の問題がすごく見えてくるんですね。
うん、
だ今回それについて、ちょっと詳しくね、
うん、
お伝えしたいと思います。
いいですね。
はい。ではね、アスパルテームっていうね、まあ、人工甘味料が、まあ、どのように認可されたのか、それについてちょっとね、詳しくちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、アスパルテームっていうのは、いつに認可されたかっていうと、1981年なんですね。はい、まあ、結構前な感じなんですけども、まあ、そこで、そのアスパルテームを開発した会社っていうのが SD サールっていう会社だったんですね。
はい。
この SD サール社が、まあ、FDA からね、アスパルテームを認可を受けるために、
うん、
まあ、乗り越えなければならなかった3つの障害があったんですね。
おう。
で、SDL さん、もうかなり難しい壁だったんですよ。
うんうん。
この、しかもその壁が3つもあって、で、それを乗り越えて、81年に認可されたんですよ。
うん、お
ー。なんかすごくないですか？
大変そうですね。3つ乗り越えるってなると。
うん。なんかかっこいいですよね。うん、
かっこいい、なんかやり遂げたって感じですよね。
なんかプロジェクト X みたいなさ。
そうそうそうそう。
そう。
確かに。
非常にね、難解な壁を乗り越えてきたんですけども、うん、まあ、まずね、はい、その、何を乗り越えてきたかっていうことなんですけども、まず一つ目が、まあ、安全性の試験の失敗なんですね。うん、安全性の試験の失敗。で、まあ、つまりこれね、食品添加物で FDA に認可されなきゃならないっていうことは、このアスパルテームっていうものが安全でなければ認可されないわけじゃないですか。
はい、うん、そうですよね。
うん。で、ここで、もう数々の、その、失敗がね、起きるんですね。
うん。うん。
で、これがね、こう調べれば調べるほどすごいなっていうふうに思うんですけども。
失敗の連続って感じですか？
失敗の連続。で、そして乗り越えた壁みたいな感じなんです
よ。おー、いいですね。
で、まあ、もともとね、その、アスパルテームが発見されたっていう、GDSR 社っていうのは製薬会社だったんですけども、はい、まあ、薬の開発をしてたときに、たまたま、偶然ですね、その、うん、カロリーはゼロなのに、180倍甘い、その物質をね、発見してしまったんですよ。
すごいですね。大発見じゃないですか。
大発見。これがね、実は1965年ってかなり前だったんですね。で、
もともとは偶然で生まれたんですか？
偶然で生まれたんですよ。はい。
へぇ
ー。で、これはカロリーゼロで、甘さも180倍あるから、これはもしかしたら売れるかもしれない。っていうことで。
儲かんじゃねえかと。
はい。もう世紀の発見だっていうことで、このサール社は、うん、よし、FDA、認可取るぞって言ってね、みんな、おーって言ってやり始めるんですよ。
なるほど。
はい。で、じゃあそこでね、乗り越えなければならなかった、この安全性の試験なんですけれども、まあ、これね、見ていくと、まあ、まあ、67年の試験でね、ウィスコンシン大がやった試験だと、猿に、7匹の猿がいたんですよね。で、はい、7匹の猿に、ミルクに、うん、まあ、このアスパルテームをこう混ぜて、うん、で、飲ましたんですね。
はいはい。うん。
で、そしたらですね、まあ、7匹中1匹が死んでしまって。で、他の5匹は、なんと、痙攣で大発作が起きてしまったと。そう。で、これでやばいと。
残、うん、
そう。
そうか。残る一匹は？
残る一匹はまあ、
なんとかまあ、
生き延びたかもしれないんですよね。
ああ。もしかしたら私に出るかもわかんないですよね。
でも7匹中6匹になんか問題あったって、これかなり、ちょっと認可までの道は、険しい道のりだっていう感じがするじゃないですか。
もう絶望的ですよね、その時点では。
そう。でもここでね、GDSR 社のね、研究員はね、戦ったんですよ。まだいける。
なるほど。
頑張るしかないと。そう。
プロジェクト X って感じで。
プロジェクト X。そう。
そうか。
で、それで、まあ、71年にまた実験をしたところですね、
はいはい。
まあ、これは、マウスの実験だったんですけども、まあ、マウスの実験にアスパルテームを、アスパルテームの、まあ、物質の一つで、まあ、アスパルティックアシッド、アスパルティック酸っていうんですかね。それを、こう、うん、マウスにこう、まあ、飲ましたところですね、なんと、はい、マウスの脳にですね、穴が開いてしまったと。
へぇぽっかりと。
また重大な問題が起きたと。
大変ですね。
大変なんですよ。
うん、
で、それで、まあ、後のね、1973年に、まあ、多額のね、金額を出して、まあ、100件ぐらいのね、リサーチレポートを、これは安全ですって言って提出したんですけれども、
まあ、はい。
これ実は、後に分かったんですけれども、
うん。
ですね、この、まあ、リサーチ、安全性のリサーチレポートの、中にですね、まあ、実は、196の、 まあ、動物実験された動物がいた196匹の動物がいた中で、うん、なんとですね、うん、98匹が死んでいたんですよ。う
ん、死んじゃった。50% 以上が。
50% 以上死んでるんですよ。
で、ひどい話ですね。
ひどい話ですよね。
うん、
まあでも、まあそんなね、もうことごとく実験にね、まあ猿が、まあ一匹死んでね、5匹がな、痙攣してたりとか、うん、まあマウスの脳にね、穴が開いてしまったりとか、うん、で、あとはね、あの196匹使って98匹、まあ死んでたんですけども、
うん、
なんとかこのアスパルテームを、この世に出したいっていう、この研究者の思いからですね。
その状態でも。
そこで、まあ、プロジェクトリーダーが言ったんですよね。うん
うん、ああ。
よし。データを改ざんしよう。
あれすごいですね、なんか。あの、お医者様のあの、症状を治すのと結構ちょっと似てますね。
そうそう。そう。まあ、でも、武田薬品のね、あの、データ改ざんね、グラフをちょっとこう、まあ、逆転したかのように見せかけたっていうね。あれと比べると、なんかもう、なんか次元の違うレベルのようなデータ改ざん
ですね。そうですね。もう完全に、ご利用しみたいな感じですもんね、今回は。
はい、まあ、196匹のうちね、98匹が死んでしまってるのは、これはすごいんですけども。で、
すごい。
うん。まあ、これがね、あの、一つ目の乗り越えた壁だったんですね。まあ、データ改ざんによって
乗り越え。大きい壁乗り越えましたね、本当に。
そう。もう本当安全じゃないのに、まあ、データ改ざんで。よし。安全だ
った。あれですね、まあ、這い上がって登った感じですね、もう本当に無理やり。
そう。研究者が頑張ったんですね。
すごい。うん、
で、二つ目の、まあ、壁があったんですね。
うん、はいはい。
で、これは何かって言ったら、あの、実はこの、196匹のうち98匹死んだっていうのが、あの、実はバレちゃったんですね。うん、FDA に。
ああ。なるほど。
で、まあ、77年ですね。77年に、まあ、FDA の人がですね、その、うん、まあ、アメリカの連邦検事局っていうところがあるんですね。まあ、うん、政府関連で、その、まあ、問題があったときに、まあ、訴訟を担当してくれる、うん、まあ、弁護士事務所みたいな、そんな感じですよね。検察局みたいな感じですよね。うん
うん、なるほど、うん。
で、そこに、このね、GDSR 社が、もう、安全だっていうレポートを、まあ、改ざんしてですね、データ改ざんして、やってきたということで、うん、これは、もう、クリミナルインベスティゲーション、
犯罪ってことですね。
そうですね。犯罪の疑いがあるっていうことで、うん、訴訟問題になってしまったんですよ。
そうか。
もう政府から訴えられるっていうふうになったら、これもまたすごい壁じゃないですか。
うん、本当大きな。会社の危機ですよね、それは。
そうですよ。潰れるか潰れないかっていうぐらいの危機じゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
で、ここもね、
うん、
心の、あの GDSR 社はね、うん、乗り切ったんですよ。
すごい。あのミッションインポッシブルみたいな。
ミッションインポッシブル、ありとびに乗せてきたんですけど、
うん、
一体何をしたかっていうと、
うん、
言ったんですね、この GDSR 社の、もうリーダーがね、うん、よし。このケンジを買収しよう。うん、
素晴らしい。でも逆に考えてみれば、十何年も経って、まだ諦めてそこまで壁乗り越えてやるってことは、もうそれだけアスパルテームのその市場にものすごい魅力を多分感じてたんでしょうね、きっと。
かなり腹くくってやってたと思うんですけど。
ねえ、本当にすごい。
まあ、まあ、一体何が起きたかっていうと、その、うん、まあ、1977年に、その、まあ、FDA から、依頼を受けたんですね。あの、JDSR 社の、はい、かなりもう、うん、 ミスリーディングファインディングがあったと。まあ、データの改ざんがあったということで、調べ、インベスティゲーションしてくださいと、調査をしてくださいっていうふうにお願いしたんですけども、その調査をした、はい、そう、検事が、サムエル・スキナーさんっていう人だったんですね。
はい。
で、このサムエル・スキナーさんが調査の担当をしたんですけれども、実はですね、この6ヶ月後、なんと、この、連邦検事局をですね、辞職してですね、この、GD サール社の、弁護士事務所に転職したんですね。
すごいなぁ。身のかわし方がもう、半端じゃないですね。
そう。担当を、なんとかこう、まあ何があったかわからないですよ、事実は。まあ、事実は、退職して、で、その相手側となった、担当する弁護士事務所に転職したという事実ですね。
うん、なるほど。
まあ、ちょっと買収っていうのはちょっと大げさかもしれないんですけど、まあそういう事実があったということですね。
まあ近いものはありますよね。
うん。まあここら辺はね、ちょっともう聞いてる皆さんの想像力にお任せするしかないなとは思うんですけども。
う
ん、
そうですね。
はい。
うん、
で、乗り越えなければならない三つ目の壁だったんですけども、
うん。
これは何かって言ったら、
はい。
この、まあ、認可をするこの FDA。これは、アメリカ、はい、薬品食品局ですね。医薬食品局と言われているところなんですけども、はい、ここがですね、まあ、データ改ざんをしてまでこんな風にやったと。ということで、非常に険悪な中になってしまったんですよね。うん、まあ、訴訟ごとみたいな感じになったので。
まあ、当たり前ですよね。
ですよね。
そう。うん、
で、だから、そこが、まあ、許可してくれないと。承認してくれないと。っていう、大きな、大きな壁があったんですね。
最終、そうですね。そこが出ない限りは世に出れないわけですからね。
そう。で、しかもデータ改ざんまでバレちゃって、ね、196匹死んでるっていうのが、もう FDA にバレちゃってるんですよ。
バレちゃった。
これかなり高い壁ですよね。
致命的ですよね。
じゃあ、
うん。
そこでプロジェクト X ってなるんです
か。諦めなかったってなるんですか、GDSR の役員たちは。諦めなかった。
決して諦めなかったと。
なるほど。
で、そこで彼らがやったのは、そうだって言って。
うん。何でしょう。
あいつに頼もう。
あいつ？
あいつを持ってこようってなったんですよ。
あいつ誰だ？
そう、超大物ですよ、うん。
はい。
超大物を引き抜いてきたんだよね。
はい、おぉ。
これ誰かって言ったら、ドナルド・ラムズフェルド。
おぉ。
と言って。
ビッグネームですね。
はい。これは、まあ、今となってはあれなんですけど、もう当時、そのフォード政権の時に、最年少で国務長官を務めた、超大物政治家だったんですね。
はいはいはい。
で、まあ、当時もカーター政権になって、国務長官になってなかったんですけれども、まあ、ここでですね、GD サール社の役員らはね、このドナルド・ラムズフェルドを CEO として引き抜いたんですね。
うん、トップとして。
やつなら、この状況を乗り越えてくれると。
ねじ伏せてくれる、そんな。
彼ならやってくれるって言って。
なるほど。
そう。で、まあ実はね、このラムズフェルドが入った後に、このサムエル・スキナーさんの買収劇が起きた。ですけども、あ、
そうなん
だ。時系列的に見たらね、まあ、1977年3月8日にラムズフェルドが GD サール社の CEO になったということですね。
うん、
はい。で、ここで何が起きたかっていうとですね、あのやつを呼んでですね、
うん、
この FDA が認可してくれない壁、
うん、
どうやって乗り越えたかなんですよ。う
ん、あ、そうですよね。
凄まじいですよ。
50% 以上の動物が死んじゃってるわけですからね、実験で。
そう。野鳥を呼んで。
それ嘘ついてるっていうところまで行ったのに。
はい。この FDA の最大の壁、うん、どう乗り越えたのか。
うん。うん、
これは、うん、FDA の買収だったんですね。
うん、マジですか？
FDA を買収してしまったんですよ。これがね。
相当なことですよ、スケールとしては。
政府を買収してしまうっていうのは相当すごいですよね。
うん。
だって、196匹死んでるっていうことは、
うん、
まあ、どう考えても、これ危険だって通らないじゃないですか。
うん、そうですね。まあ、どんな素人が見ても絶対にダメだっていうことですよね。
そう。でも、うん、FDA を買収すれば、
うん。
通せるっていうふうに、
うん。
あの、ドナルド・ラムズフェルドは考えたんですね。
ああ、もう頭いい。
すごいでしょ。プロジェクトキャッチ。
本当ですね。もう強引。もう力技ですね、ほぼ。
はい、
うん。
それで実際に何をしたかっていうとですね、うん、まあ、1981年ですね。カーター政権から、大統領がこう変わったんですね。
うん、
で、これが有名なレーガン大統領。ですね、うん。うん。小さな政府を主張して大統領になった人なんですけども、実は、このドナルド・ラムスフェルドは、このレーガン政権の、うん、ま、チームの一員だったんですね。
はい。
で、で、彼は何をしたかっていうと、まあ、そのチームの一員で、まあ、レーガン政権が指名したんですけれども、何をしたかというと、うん、この FDA の長官、これを、うん、指名したんですね。で、この人が、オーサー・ヘイズさんっていう人なんですけども、オーサー・ヘイズさんを、うん、まあ、新しいその FDA 長官に任命したんですね。
うん。
で、ここから、まあ、任命したのが、うん、まあ、1月、81年の1月だったんですけれども、
うん、
ここで、何が起きるかっていうとですね、うん、その、もう、この即座にね、
うん、
このヘイズ長官が任命された、もう、すぐ後にこの JDSR 社は、うん、FDA に対してアスパルテームを認可するように申請をしたんですね。
なるほど。
再申請という方ね、形なんですけど、うん。
なるほど。
で、その時に、うん、まあ、サイエンティフィックコミッションって言って、まあ、科学委員会っていうのが、うん、まあ、FDA 認可する、
はいはい、
委員会っていうのがあって、そこに、5人いたんです
よ。うん。うんうん、
で、5人。
要は、FDA の中に、その科学委員会っていうのがあって、うん、そこが、要はその、アスパラテームを認可するかどうかっていうのを審査する場所なわけですね。
そう。で、この人がもうみんな科学者だから、うん、いろんなデータとかを見て、これはちょっとやばいだろうとか、うん、これだったら認可してもいいんじゃないかっていう、うん、そういう、まあ、サイエンティフィックコミッション、まあ、委員会っていうのがあるんですね。で、はい、そこで、まあ、多数決でアスパルテーム通すか通さないかっていうふうになったときに、
うん、
3対2で、
うん、
否決されたんですよ。
うん、まあ、そうでしょうね。
そう。三人は、これはやばすぎるでしょ。
うん。
これ通るから、もういや、もうみんな病気になっちゃうよって言って、もう危険するからやめた方がいい。ね、だったんですね、
うん。そうですね。過去のデータからしたらもう当然の答えですよね。
で、二人は、いや、これ安全だって言ってね。
うん、
言ってたんですね。
はい。
はい。
何根拠に言ったのか分かんないですけど。
はい、分かんないけど。はい。で、そこで、このヘイズは何をしたか、ヘイズ長官は何をしたかっていうと、
うん。うん、長官。
長官。長官が、実はね、うん、もう一人、6人目の、
うん。
まあ、委員をですね、まあ、任命して、うん、そこの委員会に入れたんですね。
はい、なるほど。
ってなると、まあ6人じゃないですか、うん。で、それでもう一度多数決を取ったんですよ。う
ん、すごい。
で、そしたら、 なんとですね、3対3で、引き分けになってしまったんですよ。
でしょうね。そうなるでしょうね、きっと。
で、3対3で、イエスもノーも判断ができないっていうような状態になってしまったんですね。うん、
そうですね。うん。
まあ、そうじゃないですか。普通に奇数偶数って考えて
なります。
うん。
まあでも、その前に3対2で負けたのに、どうしてまた1人出てきたんだって話になりますけどね。
そうそうそう。
すごいな、本当に。
で、それで3対3になったから、平次長官が何かって言ったら、OK、うん、分かったと。今これじゃ決まんないから、じゃあ僕が票入れるよ。
なるほど。
っていうふうに言って、結局、4対3で、うん、安全性が認められるということで、うん、アスパルテームは見事、うん、食品添加物として認可されたんですね。
ナイス出来です。そうか。でそうすると、歴史的に言うともう20年越しくらいで認可をずっと求めていたわけですよね。
65年から、ですから、81年
でしたっけ。
はい。だからまあ16年っていうね、月日をかけて、粘って粘って。
すごい。そこまでしてその猛毒を振りまきたかったかっていうことですよね。世の中にお金を儲けるために。
いや、でもカロリーゼロだからって言ってね。
ダイエットになるからって
言って。ダイエットになるからって言って。うん。まあ実は全然ならないんですけど。逆に太るんですけど。そう。それで、ね、データ改ざんして、で、そして、もう、検察を買収して、で、そして FDA を買収して、それで認可された、そういう、うん、まあ、背景がね、うん、あったっ
ていう、ね。そうですね。
うん、
そうか、でも DDSR にとっては本当、第一大、なんですかね、もう、プロジェクトみたいな感じだったんですね。
そうです。
アスパルテームを認可することは。
うん。そうなんです。
か。
で、これが、まあ、まあ、面白い話なんですけど、うん、このヘイズ長官っていうのは、うん、その後ですね、
はい。
まあ、実はその食品会社、ジェネラルフーズっていうね、会社があるんですけど、はい、まあ、シリアルとかで結構有名なんですけど、まあ、そこの、うん、会社のコーポレートジェットを乗り回してたっていうことで、うん、ちょっと疑惑が出てしまったんですね。
ああ、なるほどね。
食品業界との癒着があるんじゃないかと。
うん、っていうことで。それは思いますよね。
はい。で、結局2年後にですね、まあ、その疑惑があって、FDA の長官を、うん、まあ、辞職することになったんですね。
うん。
で、辞職した後、すぐに、またね、別の会社で採用されたんですけども。
お、どこですか？
これはどこかというと、その、うん、まあ、GDSR 社の、その広報部門を担当する会社で、
うん
まあ、シニアサイエンティフィックコンサルタントと。
ああ。じゃあ、つながってるわけですね、GDSR 社とは。
つながってる。
完全に。
もう上級コンサルタントとしてですね、採用されて、うん、で、まあ、多額のお金を入れたというふうにされています。
でしょうね。
で、まあ、このね、GDSR 社っていうのはどうなったかというと、最終的に今現在のバイオテック企業、うん、まあ、遺伝子組み換え作物を、うん、ね、作る、まあ、世界最大のバイオテック、うん企業ですね。モンサント社に後に85年に買収をされるということになります。
うん、すごい。またさらに大きい毒を生産している会社と。
そう。
すごいね。
こういうことが起きたんですけども、まあ、
うん、
どうですか？アスパルテーム認可のためのプロジェクト X。
いや、でもその根性はすごいなって思うんですよね。
うん。
だって16年も、その絶対にその覆しようのないデータを使ってトライし続けたわけですよね。
そう。
いや、あの手この手を使って、でも最終的にはでもね、今もみんな僕らもよく知ってるダイエットコークとかね。
はい。
ダイエットドリンクにもまあ全てはないですけども入ってるわけですから。
まあ多額のね、 利益を生み出したということですよね。だから
本当に多額ですね。
だからその、なんていうのかな、ダイエット効果、つまり、まあ、カロリーゼロだから、ダイエットになって健康になれるっていう印象あるわけじゃないですか。うん、でも、そこを作ったメーカーっていうのは、全くあなたの健康のことなんか考えてないっていうことなんですね。で、自分たちの利益しか考えていない。
そうですね。もう考えてたら、8匹中90何匹でしたっけ
?98 匹ですね。うん。
8匹か。死んだ時点でもうこれはダメだなって思わなきゃダメですよね。
そう。
その本当に、うん、その僕らの健康のことを考えているならば。
うん。どう思いますこんな感じで。
いやー、もう本当、もう出来レースだなっていう感じはしますね。
うん。
うん。
で、まあ、アスパルテームに認可されて、で、まあ、こういうね、その神経系の問題とか、うん、もう頭痛が起きたりしまったりとかね。で、うん、まあ、1日4缶って、まあ結構多い量ですけど、
多いですね、
まあ。アメリカ人ってそれぐらい飲んだりとかするんですよね。
余裕ですね、4缶。
うん。
多分下手したら、あの、6パックって言って6個になってるあたりじゃないですか。
はい。
あれ人、1日飲む人いっぱいいますよね。アメリカで。
もうコスコとか行くと、うん、もうなんか24巻ぐらいのやつを、なんか2箱3箱ボンボンってあのでっかいね。
買ってますね。
カートに入れてるでしょ？
うん。
そう。で、それで何が起きてるかって言ったら、まあレプチン、その、うん、お腹いっぱい、あの、ね、食欲を抑制させるホルモン、これの電話線切って、
うん、
で、脳細胞がまだお腹空いてる、お腹空いてるって言って、彼らはカロリーゼロだって。
うん、うん、うん。
カロリーないからダイエットにいいんだって言って飲んでるのに、
うん、
余計暇になってるんですよ。
そう、だから、僕もアメリカのスーパーとか行くじゃない、コスコもそうですけど、ダイエットのソーダをたくさん買ってる人を見ると、みんなお腹すっごい出てるんですよね、みんな。
うん。
うん。ダイエット飲んでる意味あるのかって昔から思ってたんですけど。
そう。
うん。
全く効果ないんですよ。
そうなんですよね。
うん。そう。まあ、そんな感じでね。今のは、ま、たったアスパルテームにしか過ぎないんですけども、
うん、
まあ、あの、ネオテームとかね、うん、そういうものっていうのはアスパルテームの上を行くって言われてるぐらい、まあ、相当やばい。もう、あの、心臓疾患とかね、肝臓障害とか起こしてしまうっていう、そういうものも今アメリカでは認可されてるっていう感じですね。
毒性がもっと強いって感じですか？
強いね。
うん。
まあ、こんな現状なんですよ。
ひどいですね。
はい、
あれですね、昔はその味の素も、スポンサーしたわけですよね。
そうですね。だから、味の素もアスパルテーム。で、もともとの発見っていうのは、これ、まあ、GDSR 社とかっていうに言いましたけど、うんうん、まあ、味の素でもこう、
そうですよね、
つけてっていうことですからね。うん、
味の素のちなみに、あれですか、キャッチフレーズ知ってますか？
味の素のキャッチフレーズ。
はい。
なんだろう。
いいですか、
うん、ちょっとお願いします。
美味しさ、そして命ですから。
美味しさ。
命につなげてますから。
そして命を、
奪ってるんじゃないかっていう感じですけど。
命を奪うみたいな、そんな感じですよね。
そう。だからやっぱこれが本当企業のなんか実態がちょっと見えますよね。こういう元の、今お話ししてもらったような歴史を聞いて、はい、この企業のキャッチフレーズとか見ただけでも、僕らの健康のことは本当は全然考えてないっていうのが分かりますよね。
そうですね。
うん、
でね、まあちょっと、これはね、ちょっと歴史だけじゃないんですよ、実は。
うん、
この、まあ、流れ、1980年代、70年代か80年代だから、まあ昔はこんなことあったよねっていうふうに、ちょっと、思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。
うん、
でも、この流れっていうのは、うん、今現在でも継承されているっていうことをちょっと次にお伝えします。
なるほど。継承ですか。
はい。
なるほど。
これは何かっていうと、GMO ですね。
GMO。
はい。遺伝子組み換え作物。
うん、出ましたね。
遺伝子組み換え作物。
うん。
はい。これ、遺伝子組み換え作物、ケンジさん知ってます？
はい、存在は知ってます。
存在知ってます。
はい。
どんなイメージあります？
やっぱり、うん、もう単純に言っても体に悪いっていうふうに、イメージがあります。ただ、本当にどこまでかっていうのは僕は知らないですけど、まだ。
はい。
でも悪いっていう認識はすごくあるので、アメリカで買うとき、その物を買うときは、その GMO ではないですよっていう、マークがあるんですけど、それが貼ってあるものを買うようにはしてます。
そうですよね。
うん。
でも何がやばいかって知ってます？
は、それ詳しくは知らないです。
知らないですよね。
うん。
で、まあね、ちょっとこれ、遺伝子組み換え作物に関してちょっと話し出すと、またこれ、エンドレスになってしまうので、
そうね。
まあ今回ちょっと政治についてね、絞って話したいと思うんですけど、うん、
はい。
まあ、遺伝子組み換え作物って危険なんですね。
うん、
で、まあ、力学を起こしてしまうとか、
はい、
体中に敵としてね、見なされて、うん、まあ、免疫反応起きて炎症起きてしまうっていうところが問題なんですけども、まあ、実はですね、去年、去年じゃないか。2012年だから、
うん、
まあ、一昨年ですよね。
うん、
に、まあ、フランスの、キングカレッジのフランスの研究者がね、
はい、
画期的な研究結果を発表したんですね。
うん、
で、これ何かっていうと、
うん、
まあ、通常まあ遺伝子組み換え作物の一番大きなメーカーはどこかっていうとモンサントなんですね。うん、
出ました、
モンサント。
うん、
まあ、アスパルテームのこの GDSR 社を、まあ、後ほど、モンサント社が買収して、
うん、
まあ、アスパルテーム、こんな危険なものなんですけども、まあ、コカ・コーラとか、
うん、
ペプシとか、ああいうところに、うん、まあ、カロリーゼロだからこれでマーケティングになるよ、みたいな感じで。
売れるよ、みたいな。お金入ってくるよ、みたいな。
チャリンチャリンって入るよ、みたいな。
うん、
そんな感じで、まあ、ビジネスしてる会社なんですけども、
うん、
結局ですね、まあ、モンサントの遺伝子組み換え作物の、コーンですね。
はい。
トウモロコシ。ここでネズミの実験を行ったんですよ。
はい。
で、モンサント社は、
うん、
どんな実験をしたかっていうと、まあ、ネズミの寿命ってだいたい2年とかそっくりに言われているのを、3ヶ月間っていう極めて短期間。
うん、
まあ、だから人間の人生70年としたら、
うん、
まあ、そのうちの10年間に絞って、
はい、
まあ、遺伝子組み換え作物を食べさせて、
うん、
で、この10年間で何も問題なかった。だから安全。っていうふうに言ってたのが、モンサントの安全性の試験だったんですね。
なるほど。
だから、短いから OK。ね、腫瘍も出なかったら大丈夫だよっていうふうに言ってるのを、
うん、
このフランスの研究機関は何がすごいかって言ったら、その24ヶ月。
うん、
まあ、つまりそのネズミの寿命に近いぐらい長期間にわたった研究だったんですね。だから、まあ人間でいう、まあ50歳ぐらいまでの健康被害の、うん、結果をね、こう見ていくっていう感じなんですけど。うん、
もっと正確ですよね。
うん。で、10年間で健康被害を調べるのと、50年。うん、で調べたらどっちの方が信頼性あるかと。
うん、50年ですよね、もちろん。
50年ですよね。
うん。
で、このフランス研究機関はそれをやった。
なるほど、素晴らしい。
うん、で、まあ、何をしたかっていうと、モンサントの遺伝子組み換え作物っていうのは何をしてるかっていうと、うん、まあ、作物の種はあるんですけども、
はい、
その種と同時に、これを育てるには、
うん、
ラウンドアップっていう除草剤。
うん、
農薬ですね。
うん、
この農薬を、まあ、ワンセットで使って初めて効果がありますっていうのを打ってるんですね。
なるほど。
まあ、だから抱き合わせ販売ですよね。種と一緒にラウンドアップも一緒に、うん、まあ、特典というか。
化学物質を特典として。
化学物質を。で、さらに売り上げを倍増にさせてるっていう、そういう、まあ、ビジネスをやってるところなんですけど。
なるほど。
で、これ何やったかって言ったら、その遺伝子組み換え、コーンだけを食べさせたものと、
うんうん、
あと、その除草剤、ラウンドアップですね。
うん、
これをもう本当に微量ですね。微量を飲ました。
うん、
ネズミと。
はいはい。
で、さらに、そのラウンドアップと、除草剤とそのコーンと一緒に食べさせたネズミ。
うん、
これをこう調べたんですね。
う
ん、
なるほど。
で、そしたら、なんとですね、メスのネズミがですね、
うん、
まあ、70% のメスのネズミが早死にしてしまったと。
うん、
まあ、だから、なんか、いきなり何らかの問題が起きたみたいなね。
そうですよね、きっと。
はい。で、まあ、そのいろんなね、その研究結果があったと思うんですけども、50%から80%のメスのネズミは、まあ、最初の24ヶ月ですね、まあ2年の間に大型腫瘍を発生させたと。
なるほど。
まあ、通常のネズミっていうのは30%しかなかったっていうことから見ると、もう明らかにその腫瘍が出てしまうっていうことが分かっているっていうことですね。
なるほど、そっか。
まあ、そんなもんが、まあ、一応安全だって言って遺伝子組み換え作物がこう通ってるんですけど、
なるほど。それで FDA の認可も通ってるんですか？
はい。で、これなんですよ。この FDA のね、認可も、あらゆる、もう結構先ほど言ったように、第三者機関、アスパルテームでも、第三者機関が、まあ、だいたい80%とかね、92%でしたっけ？が、もうこれやばいっていうふうに言ってて、まあ、それも、今回も同じような感じだったんですよ。で
な
も、
るほどね。
この FDA は、その認可っていうプロセスになった時に、どうしたかっていうと、まあ、安全性のね、研究っていうのは別に必要ないんだと。で、もう、FDA とかね、まあ、消費者にも別に、GMO の問題とか、伝える必要もないと。
すごいね、本当に。そうか。
で、まあ、当時のね、人たちっていうのは、まあ、GMO、遺伝子作物はアレジンにもなるし、毒にもなるし、新しい、病気も起こしたりし、栄養上のね、問題とかも起きて、で、まあ、長期的なね、テストっていうのが絶対必要だと。
ですね。
そういうふうに訴えてたんですよ。でも、いや、別に必要ないです。
大丈夫ですから、み
大
た
丈夫ですか？ご利用ししたみたいな感じなんですけど。
そう
で、
か。
そこでキーパーソンになる人が一人いるんですよ。これが、マイケル・テイラーさんっていう人ですね。この人が、遺伝子組み換え作物に関する、まあ、ポリシーですね。これを作った人なんですよ。で、当時では、これ、モンサント社の、まあ、まあ、顧問弁護士であった人なんですけども、まあ、この人が、ポリシーをこう作って、で、結局、ご了承して通っちゃったっていう感じなんですけども、この人、まあ、今何やってるかっていうことなんですよ。で、今ですね、現在では、この FDA の副長官を務めています。
さすが。
オバマ政権。
さすが。
オバマ政権。
応募政権って。
はい。
そうか。
ではもう、モンサント社の、まあ、あれですよね。まあ、内部っていうのが、この政治の今、中枢に入っているみたいな。
まあ、政治の力を使ってもご利用しして、人間の体に害を及ぼすものをどんどん作り出してるって感じですよね。
そうですね。これが、やっぱり、あれなんですね。別に、モンサント社だけっていうことじゃなくて、他の食品会社ですね。まあ、タイソンフードとかにしても、カーギルにしても、まあ、自分らの幹部を農務省に送ったりとか、で、農務省から、そういうトップ企業に、まあ、転職したりとか、で、そういう、こういうふうに実績をこう積んでって、まあ、モンサントの、ね、よくぞ通したと。遺伝子組み換え作品よくぞ通したっていうことで、じゃあ FDA 長官になんとかなるようにロビングするよとかって言って。
なるほどね。すごいです
ってい
ね、
うことなん
お
で
金
す。
の力が動いて。
そうなんです。
地位と名誉とお金が。
だここが、やっぱり、なんていうんですかね。今の世の中で、まあ、選挙をしてですね。まあ、大統領選挙とかあるわけじゃないですか。華々しく、 まあ、オバマ大統領と、まあ、ミッド・ロムニーがこう戦ったりとかね。
うん。
で、やっぱオバマとかね。
うん。
ロムニー、ロムニーとかって言って、大統領生まれてるわけじゃないですか。
うん、はい、生まれてますね。
うん。で、あ、オバマになって、ね、あ、アメリカも変わるんだとかね。
みんな期待してましたけどね。
あのもう、最初の時のオバマの就任式ってね、ものすごい
感動的で
ね、
うん。
みんな涙流してましたよね。
うん、
で、オプラ・ウィンフリーももう化粧が取れるっていうぐらいもう涙流しながら、オバマの演説を聞いてね。
うん、
ああ、で、これから、アメリカはチェンジだとかって言ってね。
確かに。言ってましたね。
ああ。うん、でもその政治っていうものは基本的に何も変えないっていうことですよね。
うん。ですね。
うん、
そうか。まあ、そういう力を使って、なんか人間の体に悪いものを無理やり通して僕らはそれをいいものだと思わされて食べてるわけですもんね。
ですね。
うん。うん、普通の全く何も知らない人っていうのは。
はい。で、まあ何か、っていうとですね、結局、まあ、こう政治とかね、大統領が一番偉いとかっていうことじゃないんですよ、もう。
うん、
で、昔っていうのは、非常に明確だったじゃないですか。その国の代表とかね。
うん、
まあ、戦国時代だったら、ね、なんだろう、徳川家康とか、なんかいろいろあるわけじゃないですか。
うん、
で、あ、この人が、で、
うん、
世の中の方向性が決まる。この人の一言で決まるとかってあるわけじゃないですか。
うん
うん、でも今現在は、その、世界を支配してる人が、もう見えないんですよ。
うんうん、そうか。
で、ほんのごくトップ 0.0001% みたいな、
うん。はい。
そういう人たち、が、まあ、企業とかに資本を出して、
うん、
で、この企業はまた見えない形で政治献金を出しますよね。
うん。
だモンサントにしても別に共和党色が強いとかっていうことじゃなくて、民主党共和党にどっちとも政治献金出しますからね。
そうなんですか。うん、へぇー。
で、別に Google とかってね、民主党寄りだとかって言ってても、民主党だけじゃなくて、共和党にも同じような金額を出してるし、その出し方がちょっと違ったりとかしますけど。
なるほど。
だからどっちともお金出してたら、
うん、
関係はつながるわけじゃないですか。
そうですね。もう何が良くて何が悪いっていうのは、もう不透明になっていくだけですよね、どんどんね。
そう。見えない形で、
うんうんうん、
で、見えない形で自然と、だって遺伝子組み換え作物とかっていうのは昔なかったわけですからね。
うん。確かにそうですね。
それがアメリカではもう、なんていうの、カリフォルニアでね、表示義務をするしないとかって言って、
うん、
あの住民投票が実はあったんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。これは実はその前回の、まあ、大統領の再選する、
うん、
選挙で、
うん、
カリフォルニアでプロポジション37っていうのがあったんですね。
うん。
で、この時に、そのカリフォルニア住民が、遺伝子組み換え作物の表示を義務化するかしないかっていう形で、
うん、
議論してたんですよ。
うん、
で、それが、結局、その義務化を否決された。ですね、
うん
うん。なんかちょっとおかしいって思いません？
かなりさ。
うん。
なんか今、いつもね、怒ってるような気もしますけど。
うん、でも普通に
話を聞いてみると、
ね、この長期的な試験でこんな結果が出てるっていうにもかかわらず、
うん、
否決されるってなんだろうっていうね。
うん、ですね、
うん、で、そうするとこのね、まあ、プロポジション37条のね、住民投票で何が起きたかって言ったら、うん、その、まあ、モンサントとかね、
うんうん、
職員ね、まあ、食品会社ですよね。
うん、
そのシリアルとか、
うん、
ジェネラルフーズとかそういうところなんですけども、
うん、
まあ、そういうとこが、まあ反対、
うん、
するのに、
うん、
結局、まあ、円で言うと、41億円
を
献金してるんですね。
なるほどね。
で、それに対して、オーガニックとかね、うん、まあ、表示義務化すべきだって言ったね。
うん。
まあ、でかいところでホールフーズとか、
はいはい、
そういうところなんですけど、オーガニック系のね、ところが頑張って、
うん、
いや、これもう表示義務賛成すべきだっていうふうに言った献金額。
うん。
うん、これの合計金額5億円なんですよ。
もう相手にもならないですね。
相手にならない。
うん。
8倍のお金で、で、それでもう当時のね、そのテレビとか見てたら、
うん、
まあこれ表示義務がされると、食品価格が高騰するとかね。
うん、
で、あなたの生活がすごい惨めになりますみたいな。
うん、
でそうやって、いや、表示義務化すると、いや、すごい安全なものなのに、なんか食品が高くなって、すごい不利益を被るんだっていう。
そういう植え付けをするわけですね。
そういうのをしてたんですよ、
ね。なるほどね。そうか。じゃあ、あれですか、この音声を聞いてる人たちは、これから、どういうふうにしていくべきだと思われます？
今何ができるか、
うん、
っていうと、
うん、
やはりこの今の現状、
うん、
まずこれを、ちょっとこの世の中がどういうふうに回ってるかっていうのを、まず理解するっていうところから入るしかないと思うんですよね。
そうですね。仕組みを理解するって感じですよね。
うん、
回っている。
そう。だからカロリーゼロだとか、
うん、
脂肪分カットとかね。
うん、
なんか、あたかも、それが健康にいいんだっていうふうに植え付けられてる、その情報っていうものを、
う
ん、
そう。
まあ、ちょっと一歩離れて見る必要があるっていうことですよね。
うん、鵜呑みにしちゃ絶対ダメですよってことですよね。うん、
そう、
うん。
で、それをまず把握すること。
うん、
で、もう、ステップ2で何するかって言ったら、
うん、
もう常にやっぱりその食品の裏側を見るってことですよね。
うんうんうん、
何が入ってるのかっていう。
うん、
で、このな、この pH 調整剤っていうのは一体何なのかとかね。
うん、
そう、そういうことをちょっと見ていくしかないかなと。
そうですね。今もうスマホみんな持ってると思うから、
うん、
ね、もう見てすぐそれでパッと。Google さんで聞いてみたいなことをしてね、調べることもできますもんね。
そう。
うん、
でそれで今のその自分が食べているものって一体何なのか、で、うん、どういうものが入っているのか、
うん、
でやっぱりそのダイエットコークとか見てね、あ、ネオテームとかアスパルテームっていうふうにパッて見たときに、うん、あ、うん、これがなんだろう、80年代に、
うん、
まあ2対3だったのを、うん、2人呼んでそれで、うん、合意にね、認可させたものがこれなんだっていうふうに、
う
ん、まあ思うだけでちょっと違うじゃないですか。
そうですね。それだけでもう、先入観がもう変わってきますからね。
うん。そう。で、まずちょっとその、企業のそのマーケティングとかそういうものにちょっと乗っからないっていうことですね。
うん、そうですね、うん。それは大事だと思います、本当に。
だその食品の怖さで、どういうような問題が起こすのか。
うん、
ね。まあ特に、その、まあ、ホルモン系、脳神経をね、破壊させてしまったりとかするっていうと、うん、これ最終的にやはり、その、まあ、アルツハイマーとかね、
うん、
まあ、そういう風になっていくわけじゃないですか。
うん、
で、必ずその、体内の中で炎症が起きるので、
うん、
まあ、あらゆる、その、肝臓障害とか、
うん、
ね、もう腎臓が壊れちゃったりとか、
うん、
で、透析を受けなきゃいけなくなっちゃったりとか、そういう結果にまずなるんだっていうことを考えながら、
うん、
その私たちの食べる食品っていうものを常に気をつけなきゃいけないってことですね。
うん、そうですよね。確かに。企業はやっぱ巨大になればなるほど、その新たなことなんかで絶対に考えて物作ったりしないですからね。
うんうん、で、これはもう決して多分変わらないっていうふうにちょっと理解するしかないですよね。
うん。
うん、だってもう、武田薬品が、まあ、ああやってね、うん、薬をいかに売るかっていうことで、改ざんさせて、
うん、
で、マーケティングにいかに使えるかっていうことを考えて、あなたの健康なんか考えてないっていうことですよね。
そうですよね。
うん。
本当の通り。
コカ・コーラとかペプシとかああいうところにしても、うん、まあ、いかに自分の砂糖商品を、あなたに飲ませるかっていうことしか考えてないわけじゃない
ですか。そうですね。アスパルテーム水を飲ませるかどうかってことですよね。
そう。うん。で、そうやって利益を上げてる 企業に過ぎないっていうことですよね。
そうですね。
うん。で、政府は、まあ、そうやってね、企業に献金されて、
うん。
そうやって、世の中を回ってるっていうことをまず理解する。
うん。そうですね。それは多分大切ですね。それを理解しないと、
うん。
次に進めることもできませんからね。
そうそうそう。
うん。
まあ、という感じでね。
はい。
まあ、企業に支配されてるこの食品の世界。
うん。
うん。どう思いました？感想をちょっと。
まあ、感想としてはもう、なんていうんですかね。やっぱりこういう世界の中で僕らは本当驚かされて、もう利益のためだけに、なんか物を買わされて、それが美味しいとか思わされたり、健康だとか思わされたりしても買わされてるだけなんだなっていうのをね、すごくもう感じましたね。もう実際にそうですけど。で、多分これからもそれは変わることはないと思いますし、だからその知識を持ってない人が、とにかく、その、食品会社のマーケティングに支配されていっちゃうっていうことかなと思いますけど。
そうですね。まあ、だからこそ、やはり、その、私たち、食品っていうのはもう二つのものにしかならないんですよ。一つが、もう、本当の、あなたにとっての薬。ね。あの、絶対的健康を守ることができる、そういうものなんですよね。で、もう一つは、あなたの毒にしかならないってことですよね。
ですね。
この二つなんですよ。だから、その、薬になるもの、私たちの体には自然治癒力っていうのは絶対にあるわけですから、その、薬になるものを食べ続けて、で、毒になるものを、あの、極力排除するっていうことができれば、もう、常にもう、ビンビンで、元気で、で、脳もバリバリ働いて、で、仕事もね、がっつりできて、
そうですね。
肌もツヤツヤで、髪の毛も抜けなくて、
太らないし。
太らないでもう、ね、そういう生活を送ることができるっていうことですよね。そこをこう常にやっぱ情報を手に、あの、入手していくっていうことが一番、あの、今、現代ですね、こんな世の中になっている以上、情報を取った人だけが勝ち残れます。
確かにそうですね。
はい。なので、まぁ、あ、ちょっとね、今日は暗い話になってしまいましたが。ただね、ちょっとこれ、まあ、前回ね、糖尿病の話したんで、ちょっと、まあ、アスパルテームについてね、ちょっと話さなきゃいけないかなと思ったけど、やはり、その、アスパルテームの健康被害だけじゃなくてね、やはり今現代のその、社会がどういうふうに成り立ってるのかっていうことを、ちょっと知ってもらいたくてね、今回、ちょっと、お話ししました。
ね、はい。これはもっと必要な話だと思います。自然治癒を行っていく上では。
ですね。はい。まあ、ということでね、まあ、ちょっと長くなりましたので終わりにしたいと思いますけども、
はいはい。
まあ、健康とかね、いろいろ気になることね、質問とかありましたら、
そうですね。
こちらの下の方にリンクがありますので、
はい。
そちらから、どんどんですね、質問とか、
そうですね。
感想とか、
うん。
教えていただければというふうに思います。はい。はい、じゃあどうも、ケンジさん、長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。